ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。落語界の皆さん、こんにちは。今日は落語界の方にも随分関係のある話なんですけどね。現在、政界を見ますと、今度、自民党の総裁選がありましてね。それで、選挙もあるでしょう。で、この頃、日本人がですね、かなり政治的とか、それから経済的とかにですね、激論と言いますか、非常に感情的になる人が多いんですね。で、私は今、ずいぶん前から、これは3年ぐらい前から一生懸命言ってるんですが、今、議論しない方がいいですよってこう言ってるわけですね。なぜ議論しない方がいいかっていうとですね、世の中が単純で、報道が正しければ、人っていうのはそれほど意見が分かれるわけじゃないんですよ。つまり世の中が単純であるってこと、それから報道が正しいっていうこと、この二つですとね、我々の頭の中に入ってくる情報がですね、単純でありかつ正しいもんですから、大体人間というのはですね、それほど自分の意見と他人の意見が違うわけはないんですよ。しかしね、現在のように世の中が非常に複雑で、それで報道が間違ってる場合、我々の頭にはですね、非常にこう奇妙なって言った方がいいんですけども、バラバラのって言った方がいいんですけど、その情報が入ってしまうんですね。そうすると、そこから出てくる意見っていうのは、多くの人は自分の意見と思ってるんですよ。それ自分の意見じゃないんですよね。世の中が複雑で理解ができない。それで、報道が間違ってそれを伝えるもんですから、もうむちゃくちゃになっちゃうんですね。今度の、日向灘のところの地震の後ですね、一週間だけみんなで警戒してくれっていうんです。もう全く理屈も間違ってるし、方針も間違ってるし、制度も間違ってるんですね。ですから、どう考えたらいいかっていうのがもう皆さんがわからないですね。それから、昨日もちょっと知人が一生懸命もう悔しくて言ってましたけどね、台風が来るかどうかわからない時に、もう JR が計画運休なんつって、新幹線を止めちゃうわけですね。新幹線っていう財産は、JR 東海のものじゃないんですよ、あれ。国民のものを JR 東海という会社がですね、一応委託して運転してるっていう状態ですから。だからなんか我が物のようにね、JR 東海が台風が来るかどうかわかんないのに、一週間前から計画運休をする。それは JR 東海にとってはとても楽でしょうね。お客さん方にブーブー文句言われるから、それはあらかじめもう運休しときゃ文句も言われないわけですね。そういうふうになってしまって、それを今度伝える報道もですね、JR 東海の運休が現在の天気予報の範囲でいいのか、それとも、実はこれは JR 東海の保線状態が悪いからか、それとももっと踏み込んで言うとですね、この前の JR 東海の名古屋のちょっと東京寄りのところの夜中の補修車両同士がぶつかって、丸一日東海道新幹線が止まったと。これは JR 東海が国民に全部保証しなきゃならないんですよ。少なくとも乗ろうと思った人には損害賠償しなきゃいけないですよ。だから、しかしね、そのくらい世の中が複雑になると、一つ一つのことについて、よほど正しく報道され、よほど一人一人が仕事しないで真剣に考える時間があればね、いいんですけど、ないですよね。こういうことはもう山ほどありまして、現在では例えば世界的にはね、ウクライナ問題とかパレスチナ問題だけでも難しいのに、G7 の総合 GDP と、それから BRICS の総合 GDP の比較で、BRICS が上回ってくると。そうすると国際通貨どうなるかとかですね。昔からの議論になってるアメリカの双子の赤字、今年も随分大きいんですけど、そういったものの我々の30年後の経済に及ぼす影響なんて言うとですね、もう難しいんですよ。しかも報道が不完全ですから、人によってすごく違うんですね。で、そういう状態なので、現在はですね、例えば、かつて55年体制っていうのがありましてね、これは自由民主党、今でいう自由民主党と、それから日本社会党がですね、対立して、それで、右の路線、と、左の路線。資本主義の路線と、自由と、それから社会主義の、社会体制、計画経済。こういったものを中心として、 割合とすっきりと分かりやすい、政治が争う。そうするとですね、それから、まあ、あの頃はまだ報道がですね、今みたいにお金目当てだけの報道ではなかったんで、まあ割合と8割ぐらいは正しい報道を聞いてたんですね、国民が。そして国民のレベルも一億総中流と言われたぐらいで、まあ大体似てたわけですよ。生活の感じがね。だから、例えば、何が好きですかっていうと、巨人、大砲、卵焼きとあの頃言ったように、多くの人が野球は巨人ファンであり、大長島であり、それから相撲は大砲であり、それから、食べるものは卵焼きだってわけですよ。今はそういうのないでしょ？ないっていうのは社会が多様化して複雑になったもんですから、まあ野球のね、好きな球団スタってバラバラですし、それからアメリカではもうね、大谷選手なんか出てきまして、どう考えていいかわかんないような時代になりました。ね。それから相撲はだいぶ衰退してましたけど、それでもいい相撲してますけどね。だけど、まあ昔のような、こう、国民がみんなで湧いてっていうことじゃない。料理に至っては、もう卵焼きなんてあったのっていうくらいですからね。ですから、社会が極めて多様化したんですね。各有私がそうなんですよ。私はね、まあもともとやや右系といえば右系なんですが、私は大東亜戦争、この前の戦争ですね。まあ、素晴らしい戦争だった。人類にとってはもう千年に一度ぐらいの素晴らしい戦争だった。だからあの戦争で命を落とした310万人の日本人は本当にかわいそうで、まあ、深く先祖に感謝しなきゃいけないんですが、やがて人類が千年経てば、日本の英霊として名誉を回復するだろうと。まあ、こんなに言ってるぐらいですから、これはすごく右ですよ。もう右中の右ね。ところが僕は、母子家庭のお母さんが1年に235万円。いや、これはコメントから教えて確かもらったんですけどね。数字は。それに補助金なんかつきまして、実質収入は300万ぐらいというふうにその人は私に書いてくれましたけどね。ある大きな自動車会社の会長が16億円。ちょっと離れすぎてるっていうのは僕の感じなんですね。僕は、子供を作って育ってる、お母さんと、自動車を作って素晴らしい自動車を世界に販売する会長と、まあ、社会に対する価値はどっこいどっこだと思ってるんですよ。ですから、そういう点じゃ両方とも500万とか、両方とも1000万をスタートとしてね、考えるべきじゃないか。これはね、もう左中の左ですよ。僕は昔、虎ノ門ニュース、今でもやってますが、虎ノ門ニュースを須田慎一郎さんとやってる時に、武田先生、それは左中の左じゃないですか。ある時は右中の右じゃないですか。つまり、左も右もなくなったのはもう、1990年ですからね。ですから、それ、ベルリンの壁もなくなって、中国で天安門事件が起きて、それでイランでコメイニ氏がお亡くなりになる。そういう新しい時代の、非常にこう時代が変わっていく時代になったわけですから、右も左もないんですね。それでは今日の本題なんですが、そういう社会的な事情から見てですよ。今なぜ保守系では自民党はほとんど巨大政党ですよね。あれ、どう見ても巨大政党。あと、野党がですね、まあ、立憲民主党とか国民民主党とか、あれから、維新はちょっと違いますけど、維新とかですね。それから社民党かな。それからいろいろと。なんで野党が分かれてるかっていうことを僕なりの解釈ですよ。これ人の解釈っていうのは自分の解釈と違うことがもちろん多いわけですよね。情報が違いますし、頭の構造違いますからね。ですから、人の解釈、私はこれについてこう考えますという解釈は、腹立ってる人がいるんですが、腹立ってる人はないんですよ。自分の解釈と違うっていうことだけですよね。やっぱり全員の解釈が一致してるってのは不健全ですよ。不健全だと思います、私はね。私の解釈ではですね、自民党はお金で集まってるから一党でいけるんですよ。お金ならみんなが一致してるわけです。これがまあ問題ではあるから、このブログでも今私がやってるシリーズはですね、お金ではないんだっていうことをずっとやってるんですけど、ちょっと長くなりすぎます。長くなるっていうか難しい問題ですからね。人間の満足、人間の幸福、日本の繁栄っていうのはお金ではないと。絶対ないと。いうふうに私は思うんで、それを理論的にきちっと言わなきゃね。 そうしないといつまでも GDP が上がらなきゃいけないとかね、日本が外国に買い取られるとかね、そういう議論になっちゃうんですよ。で、それはもちろん今の考えでやればそうなります。どんどんどんどん日本の土地も買われてますし、会社も買われてますね。なぜそうなるのか、それは止めた方がいいか止めない方がいいのか、止める手段が現実にあるのかということはもう全然議論されてないんですよ。とにかく中国が土地を買うとかね、欧米が会社を、日本の会社を買うっつって、なんでそんなに会社を売るのかとかね、そういうことばっかり言ってるんですよ。そうでなくて、我々が本当に考えるべきことは日本人の幸福と日本の発展ですからね。そのためにはどうしたら日本人が幸福になって会社が買い取られないようなことができるかっていうことを議論するのがいいと僕は思っているんですね。で、まあ、この最初に戻りますが、このくらい社会が複雑になり、報道がまあ嘘800つってもいいんですよね。嘘800を言って、そして皆さんが仕事が忙しいという組み合わせですとね、一人一人はもう直感的に自分の考えを決めるしかないんですよ。そうすると直感的に決めるってことはもう議論が不十分ですから、その人その人になるし、もう一つはね、議論がね、なんちゅう感情的になっちゃうんですね。つまり十分な議論をすれば、人間っていうのはそれほど感情的にならないで、ああ、あなたはそういうふうに思うんですね、僕はこう思うんですけどってことになるんです。こういう事実知ってますかとかいうことになるんですけど、あまりに皆さんが、事態が複雑でもう自分が理解できないですよ。僕は理解できないと思います。国際情勢、国内情勢、IT とか AI の技術のこれからの影響、それから夫婦とか子供とか家庭とか、そういうもののことを全部、自分の考えとして統一的にまとまってる人って、まあほとんど僕見たことないんですよ。ええ。それはそうですよね。だって皆さん仕事があるんだから。仕事があったり、子育てがあったりするんですからね。それは無理なんです。そうすると、お金でまとまるとまとまるんですよ。ところが、考えでまとめようと思うと、昔みたいに日本社会党なんていう考えないんですから。ないんだから、そうすると、今ね、立憲民主党とか国民民主党とかね、維新とか、まあ悪いですけど、言っちゃ悪いんですけどね、公明党もそうですけど、何考えてるか分かんないんですよ。これは自民党もそうなんですよ。自民党に女性の初めての外務大臣が来た。もう外国の情勢はどんどん変わるし、日本にものすごい影響がある。ウクライナ戦争もパレスチナ戦争も日本の石油にものすごく関係ある。石油の 97% はペルシャ湾の沿岸から買ってるので、ものすごい日本に影響がある。だけど外務大臣は一言も今まで、ウクライナとかそういう問題について、例えばロシア側につけば、ロシアから買ってた石油天然ガスが買えなくなる。それに対して我々はどうするんだと。いや別にプーチンが憎いかどうかなんて、まあ言ってもいいけど、それはいわば、社会の人が酒飲んだ時に言うような問題であるから、その外務大臣がきちっと外交方針決める時に言うべき問題じゃないんですよ。それからパレスチナでもそうですね。イスラエルにはイスラエルの言い分がある。パレスチナ側にはパレスチナの言い分がある。だけども、戦争という名を借りて、武器を持ってない平民をですね、4万人ぐらいも殺したんですけど、それは、広島、長崎、東京空襲、戦争の名を借りて、アメリカがやった虐殺と、1945年における3月から8月までの虐殺と、どういう関係にあるか。日本はそれに対してどういう態度を取るべきか。これが外務大臣が演説することなんですよ。まあ、アメリカにもいろいろありますけどね。まあ、そういう点ではアメリカの方が若干日本よりはいいんです。トランプ大統領の時の国務大臣は、やっぱりちゃんとそういうことを言ってましたよ。だから、一応国務大臣とアメリカの国務大臣と一応外務大臣、外国なんですけど、その外相が、外務大臣が言うことが、よその人が分からないです。分からない。外務大臣すらそうですよ。ですから経済問題なんかも、まあよく武田は経済知らないって、これちゃんと後反論しますけどね。経済知らないって言うけど、経済企画庁とか、それから大蔵省、前の大蔵省関係の金融、経済関係の、それから産業関係の大臣は全然演説しないじゃないですか。日本が買い取られていく、円安になる、円高になる、ね、いろんな変化が起こる。これに対して政府はどのような30年間ぐらいを睨んだ、どのような大きな日本の経済産業科学の 方針でいくかなんて、皆さん演説聞いたことあります？私はないですよ。で、こういう状態ですとね、お金以外に政党はまとまることができないんですよ。だからお金でまとまってる自民党と、それから全然施策を言わない野党、まあ維新なんか、僕はね、あれ維新変えてほしいですよ。あのね、あの本当に大阪行って、私ね、ちょっと演説した時に、あのおばさんが僕の演説をびっくりしたのがまだ忘れられないです。私は維新は無償化無償化って言いますけど、あの無償化っていうのは、言ってる人が力を注いでどっからか金持ってきて無償化にするんじゃありません。皆さんの税金をただ自分が使って、それを無償化と言ってるんです。だから無償化っていう言葉は騙しの言葉で、税金化と言わなきゃいけません。これを今の報道は、さらにそれをそのまま言ってるってことですって言ったらね、僕の話聞いてたらすぐこっちの左の前の方の夫人がですね、って言ったんです。そうなんですか？あれ税金なんですかって言ったんですよ。だけど、それはね、そのおばさんの方がまともなんですよ。政治家が無償化にするって言ったら、自分が自分の財産を出すか、それとも自分が新しい国家のなんか事業を始めて、そっからの上がりで、その幼稚園を無償化するとか、高校を無償化するってなら、無償化と言っていいですよ。だけど、自分が議員になって権力を持つったら、その議員になった権力で、あなたの税金を出しますってわけでしょ。それ、タコが自分の足切るみたいなのを食べるみたいなもんですからね。ただ、そういう騙しの中にいて、私は野党が分裂しないはずはない。だからここに書いてある、野党はなぜ小さいのか。お金以外は意見が分裂する。分裂するのは世の中が複雑であって、報道が乱れてて、そして皆さんがよく考えたり議論したりしないという、そういうところでは必ずお金だけ。だからあの裏金問題、自民党の裏金問題ってのはですね、あれ国民が認めてるまともな問題なんですよ。お金だけで固まってるんですから。それは裏金もちろん非常に大切なんです。だから裏金は今度、自民党のね、総裁選挙ありますけど、面白いですね。そういう話には絶対ならないと思います。テレビの政治解説も全部人間の言葉が言ってて、本質的なこと、政策的なことは多分議論にならないというふうに思います。